鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。いや、週末雨すごかったですね。
そうだったね。
ね、被害を受けられた方ね、本当に、まだ大変な思いをしてらっしゃる方、
そうですね、私そうだ、
たくさんいらっしゃる方、
大阪行ってたんですよ。
手前で止まっちゃったんですよ、
新幹線ね。
大阪行ってましてね、で前の日、なんか嫌な予感しましてね、前の日から行こうと思ってたんですけど、飛行機をまずやめたんですよ、やっぱ新幹線の方がいいなと、でまあ、行きはまあまあ雨だから大丈夫じゃないですか、帰りはやっぱさすがにねちょっと引っかかっちゃって、熱海の駅前でね、結局50分遅れで済んだんですけどね、その時はもうそんなに雨がね降ってなかったですけど、やっぱりあの点検のね、時間がかかってて、まあとからニュース見たらね、こんなことになってたんだと思ってね、ちょっとびっくりしましたね。
50分新幹線の中で待ってたんですか？
意外に人が乗ってましてね。
あ、そうですか。
ちょっとね心配でした ね、
ね、閉じ込められるの今ちょっと不安になりますけどね。
まだ開かないですかね、
ね、
ね、突然にやってくる、ね、こういった災害ですからね、避けようがないっていうのはありますけどね、まあ、用心しながら、ね、過ごしていきたいなと思いますね。まだまだ梅雨明け関東しませんから。
そうですね、
はい、まだね雨で、あのゲリラ豪雨とかも毎年ありますよね。最近まだ浸水してるの見てないなという感じなんですけど、
まあ、来ますよ一回はね、そう思ってた方がいいですね、
はい、足元などね気をつけながら、生活していきたいなと思います。さあ、それではですね、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。今日も早速コメント入り始めております。ではこの後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さあ、今日は日経平均は2万8000円台はキープですけれども、ちょっと下げましたね。
そうですね、はい、まあ、相変わらず日本株は弱いなと。
すごいね、
もうこれは意外すぎだよねっていう。
アメリカは3指数史上最高値更新とか言ってね、
こういう時の話は江守さんのところで多分深掘りあると思うんですけど、
なぜついていかないんでしょう。
まあ、一応予想はさ、一応超えて、で、まあ、金利は下がって緩やかなその回復ということで、まあ、あの賃金の上昇もね、そんなに大きくなくて、だからまあインフレにはなりづらい状況で、一番いい状況じゃないですかみたいな多分評価だったと思うんですね、まあ、それで、まあ、実際米国の3市場揃って高値という感じになって、で、まあ週を明けて日本って何これみたいな、形になりましたが、まあでも週末の出来事って、まあ豪雨は日本は災害に弱いんですっていうのは、まあ、雨はもうしょうがないと思うし、まあ、地震はねちょっとかなり軽減されますけど、まあでも都議選の結果ぐらいしかもうないのかなと思うんですけど、それのイメージでこんな下がったんですかね、山口さん。これ
多少円高はまあ関係ないですかね。円高ってまた
111円ですよ、ほぼ、はい、だから
投機戦ね、
投機戦はちょっと
戦でね、
でも実際投機戦って、まあ、外国人がそこまで見てるか分かんないですけど、まあ、あれですか、地域政党があるわけじゃないですか、都民ファーストっちゅう、
そうですね、
あんまり政治の話僕も好きじゃないんですけど、まあ、事実ベースだけ言うとそうなっていて、で国政になるとそれはもうほぼないわけじゃないですか。
そう
考えたら、まあ、ある意味自民自公の勝ちというところでいいんじゃないかなと思うんですよ。その票が結構その共産党 と躍進しているという話で、
共産党はね、ちょっと、まあ、これしっかりね勝ってるんですよね、は
い、全そのね、あの選挙区に出るというのが、ほぼ出るというのもありますし、まあ、その自民の政治とあと都民ファーストの政治が嫌な人がとりあえず、まあ、共産党入れるかとかいう形で、まあもともとなんていうの、都議とかその区議とか共産党強めなんですけど、でもまあそれもあったなと。だからそこもちょっとあんまりよく見えなかったのかなと思うんですけど、都議選の結果はちょっと僕は、地域政党が入ってるからどうなのかな、
よくあのほら、ね、あのまあ、東京都知事、あの都議会選挙とかね、こういうのはまあ国政選挙 の、 そのあれだみたいなね話ありますけど、本当ですかね。
いやでも実際、
まあ、まあ多少は影響あるんでしょうけどね、まあ、
影響あると思うんですけど、
今回どうだったんですかね、こう前回はなんかそういった、なんて言うんでしょう、色も強く見えたんですが、
だからまあ小池さんの台風の目になるみたいなのが前回のパターンだけど、今回はなんか、何なんだろうねっていうところ、まあ、みんな頑張ってくださいみたいなパターンになっちゃいましたけど、まあ、あとは、まあ、都議選の一票の格差もひどすぎるよねって思うし、まあ、僕、中央区なんですけど、まあ、14、5万人住んでいて、で、世田谷はまあ100万弱か90か80万住んでて、議員が8人とか、多分選出されるんですけど、中国1人なんですよね。
少ない。
だからなんだこの格差みたいな。
本当
ですか。本当
本当本当。それはいかんね。
だから結構そういうのとかあったりするし、何なんだよって話、まあ、ニュースではワクチンの接種が渋るからっていう謎解説っていうのがあっていやまあでもまた違うの、ワクチンの接種で上がった、でもさ今日さどっちかっていうとアフターコロナ株なんか強かったよね、だからそれは違うでしょうっていう、それとアフターコロナ株がぶち下がってるはず、まあ、ちょっと調整してきましたけどね、まあ、今週に入ってちょっと戻し始めてるんですけど、でも、もっと本当は弱くないというか、その理屈は違うのかなと思うし、
ちょっとどこにあるのかわからない、お酒の要因が。
そうですね、まあ、天才でもないと思うんですけどね、はい。
あとあのソフトバンクが最近ちょっと嫌な動きしてます。ソフトバンクグループ ね、
ちょっとまあ液出しをしすぎてしまうことによる将来不安っていうところなんじゃないかなと、僕はソフトバンク思ってますけどね、その虎の子をやっぱり解放してしまうというのはやっぱり良くないし、それはまあ配当に結構回ってますよっていうのもあるじゃないですか。だからまあただ全部弱いわけじゃなくて、コメントもあったらリート強いんだよねっていう話ありますけど、リート今平均利回りが3.3 割ってますからね、はい、だから非常に強くて、で分配金利回りもですね、もうかなり、下がってますよね、はい、だからやっぱり、まあ、今後分配金伸びがあるのを先取りしたやっぱりロジティクスリートとか、まあ、あとはホテルリートの一部が戻ったりもしているので、まあ、そういうの見るとリート強いなと思いますけどね。だからまあ、そんな感じかな。だからまあどうなんですかね、これ下げの理由っていうのは、まあどっちかというと、まあ今日の雇用統計もだいたい 2、3営業日ないと消化しないので、
そうですね、
だからまあこの後米国株が下がってくるかもしれないですよ、まあ、時間外ではそんなでもないですけどね、だから、まあ、僕は雇用統計って、まあ、確かに最初の反応っていうのは大事だと思うんだけど、やっぱり 2,3 営業日見てから、判断するというのが、まあ、結構大事なんじゃないかなと思いますけど、
ね。いつもなんかそういうこともね、そうそう結構多いですよね。
だ僕はもう一瞬のそのね、出た時の反応はよりはやっぱり、まあ中長期投資家はその方向性見るんだったら、まあ 2,3 営業日後で十分じゃないかなと思ってるんですよ。まあそうするとね、次の日に解説するそのね、解説者が、その大変なんですけど、僕はまあそんなのね、にらめっこしたって結局一喜一憂するだけだぞって、角度が高いのはやっぱりあの 2,3 営業日してからの方がいいんじゃない、っていう話はね、よくしてるんですけどね。
ここからこうじわっと戻してくる可能性もある。
まあでもここからの注目は、まあ、物価はまあそんなでもない、まあ、なぎなんだろうなと思うし、まあ、テーパリングが早まるようなスピード早まるようなことも多分ないのかなとは思うんですけど、やっぱ決算じゃないですか、まあ、今週はほぼないんですけど、来週再来週ぐらいからかな、始まりますので、まあ、それ見てどうかなと、まあかなりいいですからね実際、予想もそれがまた 2% ぐらい上振れたのかな、1ヶ月ぐらい前より。だから本当に2級の決算のハードルって上がってるなと思いながら見てるところですけどね、
まあ、あとは決算待ちをしてから判断したいなというところですね。
まあそんな感じですかね、まあ、あとはそうね、コメントはビーコンさんは平地でメガソーラーっていうか太陽光みたいな話ですけど、うん、まあ、僕も太陽光やってますけど山は絶対ダメですね、やっぱり地滑りするし、あとはその、まあ、強風とかで平地でもねパネルが剥がれたら周りの人が、ね、結構迷惑しますし、はい、まあ、火事とかにもなるから、あのかなり僕は強固に止めてますね、はい、地盤からやってますから、まあ、それはやっぱ作る人の責任だし、まあ、そんな高くないんですよ、利回りがその結構ちょっと落ちるぐらいで全然綺麗な施工はできるので、
だったらこう安全に迷惑をかけずにした方がいいですよね。
そうそうそう、僕はもうそれが大事ですからね、うん、はい、う
ん、草むしりに行ったみたいなツイートも見ました。
で蜂の巣があった時とかすげえ困りますからね、でも隣の人がバーナーで焼いてくれたりしてすごい人だなと思って、蜂の巣あったんですけど、どうちょっと寄って俺をってバーナーで焼いて、
蜂死んじゃ
う、そうそうそうそう、
いいのそれ。
いやそれはだから結局危ないから、僕あんまり、ね、そうそうそう、なり焼いてくれたりとか、そうそうしてて、
地元の方との交流も生まれる、
そうそうそう、若干交流してる。でもやっぱり未だに嫌ってる人とかもいて、まあたまになんかいたずらの跡が見られる場所もありますけど、区画によって違うんですけど、だからまあしかもね、僕もやる場所はその20年とか30年バブルの時に造成された住宅地の中にやってる、もう誰も30年住んでないようなところだから、まあ結構、まあ土地活用としては良かったのが、草ぼうぼうになってるよりいいのかなっていう、はい、感じですけどね、まあそういうところにしかやらないんですけど、やっぱりまあ今回の熱海のが原因かどうかは分からないですけどね、はい、まあやっぱ天災は日本は多いし、なかなかその辺は気を使うべきかなとは思いますけどね、
なかなかああいったなんて言うんでしょう、事象が起きた時も原因は一つじゃない可能性もありますからね。
そうそうそう、だからそんなにね、まあ決めつけるのはやっぱり良くないし、まあ、プロの判断を待ちたいなというところなんじゃないかなと思いますけどね、
そして資料資料いきましょうか、
はい、まあ、このペアトレードに関しては、もう米国が伸び続けていて、日本が止まっているので、これはスプレッド拡大と、いうことでして、まだ最高値のところ、最高値までのところ行ってないんですけど、まあ、あれもかなり今日開いてますからね、はい、まあ、この自分で、実際、まあ、ペアを作るっていうのは、ほんがありかもしれないなと思って、
これがいいとこなんじゃないですか、
いいっすよ、
6000円超えてるからね、
そうだ、日本下がって、米国が上がってるわけじゃないですか。これはね、先週出た時は、はい、まあ、この辺から考えてもいいんじゃないっていう、まあ、ポジ取れなかった人はね、で取らなかった人は今のとこって
今の
がいいから行ってない人は、まあ、この前より背中を押してみようかなと思ってます、まあ、今行けってわけではないですけど、まあ、長期的に見ればここって勝てるんじゃないかなと思ってますけどね、過去の例からその2回こうなってるわけなんで、だからまあロジックとしては日本株がなんか知んないけど上がると、一番メインのロジックは米国株がぶさがってくると、だから調整がまあこの2級の決算が出た時にあってしまうと、いうことなんですね、はい、
これチャート今、あの1枚目の、資料を見ていても、これまでで見て最大に開いているのかなっていう感じが、しますもんね、今が仕込み時か、
仕込み時のような気しますね、これね、見てね、
良さそうですね、
まあ、その辺を検討してみるのも面白いのかなと思いますけどね、で、まあ、もう一個の資料3枚目ですけど、外国人投資家が先々週か結構買い戻してきてますので、案外ここでピークだったのかもしれない、まあ、分かんないけどね、まあ、一週結構長く3000億とか台を買い越したぐらいなので分かんないけど、まあ、そうであれば日本株強いなと思いきや今日弱いから、いややっぱそんなことねえなみたいな一時的な買い戻しで終わったやんっていうところだなとか思いますけどね、
これ業績さえこうちょっと、はい、良くなってきたら戻ってきてくれるものなんですかね。
あ、そうそう、まあ、戻るとしても、結局僕は業績はやっぱり2級の決算なら11月じゃない、1級で情報修正するっていうのはあんまない、でも、全くなかったわけじゃない、2018年3月期とかは結構1級から、バンバン情報修正してたもんな、確かに、だからそれが見られるんであれば、まあ、もう少し年度末までいけるかなっていうところでちょっと修正されるかもしれないですけど、まあそれもある程度は織り込んであるんじゃないかな、僕はこの今の日経平均の水準っていうのは今期最高益っていうのを織り込んでると思いますよ、
もう織り込んじゃってる、
まあ、外バンクは普通に まあ、昨年並みじゃなくて今の予想の3兆ぐらいで着地した場合、最初に着地した場合は、まあ、織り込んでるぐらいかなと、そこからさらに上振れるんであれば買われるかなというところですかね、一応。
やはり大型株がかなり目安にはなって動いてくる。
そうですね、まあ、トヨタも一服はしましたからね、だから、まあ、あとは決算見てっていうところなのかなと思いますよ。
これ外国人投資家の方がこの日本のマーケットの中でこのセクターはこうよく見てるよって最近、
あ、やっぱりハイテクなんじゃないですか、まあ、世界の物色の中 そのルーチンに入るような銘柄って世界の競争力が高いものしかないから、まあ、トヨタはそれなりに今回物色に入ったんだけど、やっぱりハイテクのやっぱ部品とかパーツとか材料とか原料とか作ってるところって、まあ、日本が1位のところもあるわけだから、まあ、地味だけどそういうところに入れるとか、あとはメカトロかな、僕はメカトロはまだまだいけると思ってるんですけど、まあ、決算そうね、まあ、見てみたいなと思いますけどね、今月半ばぐらいまでに多分出、その2月決算のものは多分出るので、まあ、その辺で一部あるからそこを見るというところかなと思いますけどね、まあ、でも来月ですよ、
来月までどういうポジションで、いたらいいんでしょうか。
まあ、そうね、ここの、その、まあ、お話はどっちかというと指数なので、やっぱりペア取りなんじゃないって思いますけどね。まあ、あとは、日本株やられる方は僕はボックスだと思ってるので、まあ、この前ね、2万7000円台後半買えたかなって言ってるんですけど、はい、まあ、買えたら、一瞬で1000円幅、もうちょっと取れたので、はい、やっぱりそこはやっぱり指数のいいところですよね。だからまあ、指数の手前で、加減の手前で買って、戻して売るっていうようなところかなと思うんですけど、
またね、そういった、まあ、押し目と呼んでいいのか分かんないですけど、はい、 そうですね、そんなポイントが来てくれるのかどうか、ちょっと決算が出始めたらまた織り込まれている分、そういった動きも出てくるのかななんて期待してしまうんですけどね。
そこかなと思いますけどね、
はい。以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略、失礼しました。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですか？クリック株365は、日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江守さん、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ今週最初の資料なんですが、やはり雇用統計、
まあ一応雇用統計出たんでね、はい、一応まあ貼り付けた来ただけって感じですけどね。
まあでもこれはいろんな解説者の方ね、解説ですし、皆さんも土日である程度ね、
そうですね、
理解をされたのかなと、もう落とし込んだのかなと思うんですけど、まあ一緒に見ていきたいですね。
はい、江守さんの見方を、はい、教えていただきたいです。
まあ、見方というかですね、まあ、その通りですよね。非農業部門雇用者数は多かったですねと、また失業率は増えましたねと、で労働参加率はまあ変わってないと、ここがやっぱりね、上がってこないとダメだっていうのはね、多分あるんだと思うんですけどね、まあ、ここが全然ダメで、
働いたら負けというところですね、現状ね。
ただやっぱりあの例の給付金ですかね、追加のね、あれがもう半分の週でほぼもう終わってきてるんで、まあそろそろね、もう働けようという感じじゃないですか。
そうですね、まあ、小売サービスでは人が足りないと言ってながら時給が上がってないっていうことは、まあ、まあ 理解してねっていうことですよね。戻ってくるのはもう、あの、経営側としては、どうせ戻ってくるんでしょうと、その、州によっては、その、補助を減らしたりしてますからね、結構な。
そうそう。
だからまあ、あとはお金なくなったら来るっしょっていうところは、まあ、どっちか、どっちが強いのかっていう。
見透かされてるみたいな、
ね。そうそうですね。
ありますよね。
でも、ここででもやっぱり、そのね、人が足んなくて店が回らないとかになると、やっぱり消費にも影響するので、
そうですよね。
まあ、この辺、どっちが折れるかっていうのは、この時給を見るっていうのは結構大事かなと思いますけど
ね。ね、まあ、確かにね、その、まあ、国がね、お金バンバン出してっていうのは、まあ、本当にね、大変な時期は、まあ、しょうがないと思うし、やった方がいいと思って、まあ、あの、やったことによって、まあ、持ってるわけじゃないですか、経済がね。まあ、これは、あの、日本もそうですけど、やってよかったと思いますけどね。まあ、確かにそれをずっとやるとね、まあ、当然人は堕落するし、成長しなくなるしね、それは国の衰退につながりますよ。だ結構ギリギリのところには来てるんじゃないかなって気がしますけどね。まあ、そういうことなんで、まあ、今ビゴムさんおっしゃったように、やっぱり賃金がね、やっぱりちゃんとこう上がってくるかどうかっていうのもね、まあ、今後の次のポイントにはなるでしょうしね。
あと、上がりそうにはなかなか見えない感じが、ね、あるんですけど、
ね、ただ、人は足りないし、まあ、多分こうやって戻ってくるんで、まあ、非伸び分雇用者数の数字自体は、まあ、これからもある程度高い水準でね、推移するでしょうからね。で、今は確かコロナ前に比べると680万人ぐらいまだね、戻ってないっていうあれですけど、まあ、結局一番足んなかった時は2000万人以上足んなかったわけで、まあ、順々にね回復してきてますから、まあ、それはいずれ、まあ、どこかではね追いついてくるでしょうけどね。まあ、失業率かな、やっぱりね、見ていかなきゃいけないのはね、まあ、そんなような気がしますね。まあ、そんな状況なんですが、あの、金の方はですね、はい、まあ、株はあの、ね、さっきお話しあったように、主要産指数が市場最高値更新ということでね、雇用統計を受けた市場の動きを見て買いが入ったということになってますけど、まあ、金もね、そういう意味ではあの週末上がってたんですよね。まあ、やっぱりドルがちょっと下がって金利もちょっと落ち着いてみたいな感じだったんで、まあ、最近落ちてたところからの戻りをこう取るようなね感じの買いが入ってたみたいですけど、まあ、実質金利とね、この金価格の推移ってことをいつもお用意してる2ページ目ですけどね、まあ、これもちょっと実質金利が少しこう下がったような感じですかね。ただそれに比べると、まあ、金価格が戻ったとはいえですね、まあ、戻りきってないなって感じなんですよ。ですからこのチャート非常にね、これ連動性が高いっていうのはもう見ていただけると思うんですけど、少しこう金の上がり方がね、ちょっと一番右側見ていただくとね、ちょっと少ないなって感じで、まあ、ざっくり計算すると今1トロイオンスあたりの理論値がね1860ドルぐらいですかね。まあ、少し戻ってきて、まあ、今ちょっと時間外とか見てるとね、少し戻ってきてて、もう1790ドル台入ってるんで、少し上がってるみたいですけどね。まあ、それでも理論値からすると少しまだ安いなという感じでは正直あります。だからまあそう考えるとどうですかね。短期的には買ってもいいのかなと。なんとなく一回ドーンと下がったじゃないですか、はい、あそこからの底打ちの感じはあると。ただそれはね、本当短期プレーですね。だ金を短期プレーするとなんかね、あんまりイメージ湧かないんだよね。やっぱりね、どうしてもね、まあ、ただ流動性はあるんでね、CFD とか先物とかね、そういうのやれる人はね、あのチャレンジしてもいいかなと思いますけど、まあ、ただ1800ドルからね、1800、20、30ドルって結構ね、チャートポイントがあってね、なかなかこれも重たいかなって気が しますけどね。
かなり長期間こう、ね、この水準をキープしてしまってますからね。上抜けるタイミングというか、何か材料はどんなところにあるのかなと。
いや、まあ、これ ね、あのいろいろ考えてはいるんですけど、まあ、テーパリングがこれから出てくるじゃないですか、話としてね。やっぱ2013年 の、ね、あの5月のテーパリング示唆発言以降、2年半ぐらいって金価格ってもう狭いレンジで全然上がらなかったんですよね。全く上がらなくて、本当に上がりだしたのは2015年の12月に利上げをしてから、あれ不思議ですよね。利上げしてから上がり始めるからね。もうよくあるパターンですよ。やり上げするまではそれを織り込みながらですね、金は上がらなくてドルは先に上がって、利上げしたらドル下がるというですね、実際そうだったからですかね。だから今回もそうなるのであればね、ちょっとここから2年ぐらいはね、まあ、狭いレンジでのこう、まあ、そこ、まあ、そこねりみたいな感じになって、まあ、ちょっと我慢のね、時間が続くかもしれないかなとは正直思ってます。ですからあまりこうどんどん上がっていくっていうふうにはですね、あまり思わない方がいいかなと。
ただコメントでもう金は何も考えずに、これ江守さんがおっしゃってる、方法だと思うんですが、毎月同額買い続けてるというコメントが入ってるんですが、それは今の時期ありなんでしょうか。
ありでしょうね、まあ、どうなるか分かんないし、まあ、これは逆に言えば相場張らないっていうね、まあ、ある種のまあ考え方なんで、まあ、積み立てて、まあ、だから株も一緒に積み立ててほしいんですよ、それやるんだったら。
僕も少額ですけど、もう6年目に入りましたね、毎月積み立てが。
いいことですよ、
コツコツいってますね。
いきました、だから100グラム超えました、1万円ずつで、
はい、値段見ないっていうね。
そう
値段見ないのが大事、
日々の価格はもう気にせず。
そうですよ、4000円前半ですからね、平均買い単価が。いいでしょ、なんか嬉しい。
早くあの、ね、行きたいね、みんなでね、
パッとそれで、ね、いやでもこれって、もっとずっと積み立てる意味ってやっぱありますよね。
ありますね。
いやもうここまで来たら10年、20年積み立てたらどうなるかなってやってみたいですよね。
まあ、本当にお金が必要になった時とかね、そういう時だけちょっとそれを崩すとかね、いうぐらいでいいんですよ、もう貯金の代わりにね、やっとけば、
まあ、そういうスタンスでしょうね。6年続けてて安心感みたいなのはなんかあるん
ですか。いや、 やっぱり継続は力というか、まあ、金って結局、ね、利子も生まないものだし、積み立て手数料若干取られたりしながらも、はい、まあ、やってるっていうのは、でもね、やることによってやっぱり値段を見るんですよ、今いくらかなとか、
ね、
まあ、そういうのって結構大事だと思うし、まあ、ちゃんとやってる人だったらスポットで、まあ、ここ安いと思ったらもっと買うとか、はい、いうのもまあできますから、まあでも、まあ、なんだろうね、ポートフォリオ運用のたしなみの一つだと僕は思ってます。はい、あんまりね、あのスポンサーさんがそういう商品扱ってないんで、はい、ここで PR してもしょうがないんですけど、はい、僕はもう純粋にそう思いますっていう、
まあ、ただ今後ね、あるということです
よね。そうですね、だからまあね、100グラムをまあこう引き出して、現物で引き出すこともできますから、で分賃代わりにしようかなとか
思ったりするんですけど、
趣味悪いかな、それ100グラムってちょうどそんぐらいでしょ。
ピカピカの
ちっちゃいちっちゃいよ。
キロバーは結構重たいよね。
キロはね、存在がありますよね。
本当にずっしりするね。
いや、憧れますね。憧れますね、というかかっこいいですね。そこまでこう積み立てたぞというね、自分の歴史も感じますからね。
なかなかですよ。それはなかなかですよ。
いや、加工もできるからね、はい、それでなんかおりんを作ってしまいましたって、また違う話になっちゃうんです
よ
ね。
そう
仏具を作るわけですよ。そうそう、俺は作んないけどね、
本物の金の
音がするって。なんか
コメント欄がめっちゃ盛り上がった
あ、ネックレスがいいんじゃない。
リムラさん、ネックレス絶対似合うね。ちょっとこういかつい感じの金のネックレス、めっちゃ似合いそう
だ。そういうのあったね、なんかね、流行ってたね。
まあ、その金の一方、ビットコインを買い続けてるが、下げ続けてへこむというコメントもね、やはり
ありますね。これはなかなか難しいよね。
いや、でも始めた時期もありますよね、やっぱり。2015年ぐらいから始めてたら全然ね、
違う。そうそう、全然違う。
2010年ぐらいからだったらとんでもないことになってますからね。
いや、でもこういうのって早い方が、まあ、今結果論で見ると今のところは早い方が良かったのかなとは思いつつ、やはり怖いですもんね。
そうですね。
まあ、何でもだから早く少額で少しずつやるっていうのがね、結果的にいいんですよ。
大事だと思いますよ。
だと思いますよ。
きちんと分散させて、
時間もね、ちゃんと分散するというのは大事ですね。
では資料続いてまいりましょうか。
でそういう話の中でですね、はい、まさにその投資家が買っているこのスパイダーゴールドトラストというですね、世界最大の上場投資信託ですけどね、まあ、これもね、あんまりね、動いてないですね。先週週間見てもね、これ1000トンで44、5トンぐらいでもうほとんど動かない、もう本当1トン動くかどうかもうほとんど動かないんで、どうなんだろうね、これ投資家はちょっと今金から離れてるなって感じしますね。
人気がないですね。
人気がないってやつですね、いわゆるね。だからちょっと価格の動きとの関係がちょっとこう離れちゃってるじゃないですか。上がろうが下がろうが買いも入らないし売りも出ないみたいなね、感じになってるんで、まあ、投資家はやっぱり今株式と債券かな、結構お金向けてるなって感じしますね。まあ、債券に多分行ってるから金利もねちょっと大金抑えられてるのかなって気もしますけどね。
先ほどのお話だと、もしかしたらここから2年くらいこの、数値もこのくらいをキープする可能性もある、
まあ、例えば、まあ、相場的に言うと、まあ、そう当たり外れになっちゃうんですけどね、まあ、例えばその1700ドルから1900ドルとかね、もう本当つまんない相場に、ね、なりかねないですよ。 まあ、例えばさっきお話したちょっとチャートが切れちゃったんであれですけど、はい、さっきお話したそのテーパリングがね前回あってその2013年の5月に、うん、まあ、当時の FRB 議長のバーナンキさんがねそういった話をしたみたいな話になってからちょっと市場がねこう上下しちゃったんですけど、うん、一番この今見ていただいてるスパイダーゴールドトラスト保有高と金価格の推移のこの左側が2014年ぐらいから始まってるじゃないですか、うん、これずっと下がってるじゃないですかここ、うん、金価格はね、はい、こんな感じだったんですよね当時はね、うん、で利上げがあったのは2015年の最後なんで、うん、まあ、そこからこう2016年入ってからこう上がってきてるじゃないですか、うん、なんかちょっとこれのまま同じような、ね、写真相場みたいになるんだったらね、うん、あまりいい感じにはならない可能性あるし、うん、まあ、1700じゃなくて本当1600ドルとかね、うん、貯金の下で切れてきちゃう可能性もゼロではないので、うん、まあ、そこはそういうふうな可能性があるということも大前提でね、うん、時間分散をして買うのであればやっぱりやった方がいいということでしょうね、うんうん、ただどこで跳ねるかっていうのもねこれ分からないんで、
そうですね、もうだからこの前止まったところに近いわけだから、うん、ほら買っときゃよかったでしょうってなりそうな気がするんですよね、
そのためのやっぱり、ね、分散ですね時間と資金には ね、
う
ん、
そう
ね、
あまり張らないように、
そうですね、はい、そうした方がいいですね、うん、まあ、その方がメンタル的にもねいけると思いますね、耐えられると思いますよ、うん、
確かにメンタルでこうちょっとねくじけそうになりますね、うん、このパターンだと、ね、うんうん、さあでは続いて4枚目の資料いきましょう、うん、
これは投機筋ですね、今度ね投資家というよりも投機筋、まあ、いわゆる先物でプレーする人たちですね、まあ、比較的短期でやる人も多いですけど、うん、まあ、これはね緑色の棒グラフが下に伸びてますね、いわゆるこれは売りのポジションが少し増えてきてるんですね、うん、まあ、相場は少し戻ってるんですけどね、うん、ただこれはデータが火曜日までのデータなんで、はい、水木金でちょっと戻ってるところがね入ってないんでですね、うんうん、まあ、来週のちょっとデータ見てね、まあ、もしかしたら衝突して買い戻しをしてるかもしれないんで、まあ、そこはちょっと確認しようかなって感じですけどね、うんうん、まあ、全体のネットポジション自体は少しこう減ってきてはいますね今ね、うんうん、はい、投機筋は少し売り姿勢かなという感じになってます、うんうん、で同じように原油ですね今度ね、で原油もいつも同じチャートご用意してるんですけどね、原油もね、まあ、高くなってきたからなのか分かんないですけど、ちょっと買いのポジションをね、投機筋は減らしてるかなって感じではあります、うん、まあ、ただね、もう値段がかなりね、はい、高い状態になりましてね、うん、本当に6月末は高いですよと言ってたらね、本当にそうなっちゃって、この次の6ページ目、うん、いつもご用意してるこの強気と弱気のパターンってやつですね、
ついにこのラインを超えましたね、
来ましたよ、とうとう、はい、もう7月入りましたからね、うん、まあ、分かれ目なんですけどね、でちょうどこの週末にですね、この原油石油市場で起きた、まあ、大きなイベントがありましてですね、まあ、皆さんも多分、まあ、報道とかでねご覧になってると思いますけど、OPEC プラスっていうですね、うん、会合がありましたね、はい、まあ、そこで今行っているいわゆる、まあ、価格を下支えするための減産ですね、これを8月以降どうしますかって話だったんですけどね、まあ、最初報道が出てきた時には、まあ、そのグループの中にいるアラブ首長国連邦ですね UAE、 ここがですね、いや我々はもっと生産をしたいという話をしてですねごねたんですね、はい、で一回日にちが伸びたんですよ、でまたもう一日伸びて、うん、なんだこれはって話になってたんですけど、結局なんかですね強引にまとめたことになったような報道にはなってるんですよ、うん、実際どうなったか全くわからない、うんうん、ただ一応、まあ、丸め込まれたかね、うん、飲み込まれたか分かんないですけど、まあ、やっぱり一国がね、そう生産増やしたいってそれ認めちゃったらね、うんうん、もう今まで頑張ってきたね、もうみんなでなんとかもう苦しい中減産やってきたのが水の泡になっちゃうんで、
せっかく価格がここまで、ね、うん、ちょっと安定してきたので、そうそ
うそう、うん、だからここはね、本当ね、この75ドル台まで来てね、うん、よくみんな頑張ってやってるねって本当に思いますよ、うん、今までだったらもう絶対みんな抜け駆けしてですね、うん、ぐちゃぐちゃになってたのにね、今回はね本当真面目にやってるなって気がしますね、
うん、このコロナを、うん、コロナ禍をきっかけにこう団結力というか、
やっぱね、うん、マイナス価格一回見ちゃってますからね、これまずいぞという意識はですね、もう歴史的に見れば一番高まってんじゃないですかね、うん、
結構慎重にな
っている、ね、うん、慎重ですね、かなりね、だ市場を壊さないように少しずつ生産量を増やしていくと、まあ、それもだから世界の需要が増えていくっていうのを見ながらね、うん、やってますから、うん、まあ、そういう意味では過剰にこう供給を増やすということではなくて、需要が増える分だけ増やしていきながらというふうに、ね、うん、やってますから、まあ、非常にやっぱり今回は、ね、上手だなというふうに思いますね、
うん、うん、まあ、今のところコメントにもありますが、超強気パターンというね、まあ、来週再来週まで見ていくとこの、うん、動きがさらに分かってくるんでしょうかね、
100ドルいくとかいう話まで、まあ、出てきてるからね、うん、ちょっとそうなるとね、うん、 よくあるじゃないですか、うんうん、下がっちゃうというね、
はい、
うん、まあ、あと、そうですね、少しだけやっておきますかね、
はい、お願いします、ま
あ、アメリカの産油量はね、これ本当変わってません、7ページ目ね、うん、でリグの稼働数は少し増えてるという状況ですかね、うん、はい、まあ、これも変わんないですね。で石油原油の在庫は結構今減ってきてますね、まあ、これはあの一番最後のページにつけてる製油所稼働率がね上がってきてて、あとガソリンの在庫も、あ、需要はちょっと減りました、先週はね、うん、9ページ目ですけどね、はい、でガソリンの在庫はちょっと増えちゃったということなんです。まあこれでも許容範囲ですよね、うん、今の状況だと、うん、でジェット燃料は11ページ目ですかね、この需要もちょっと減ったかなという感じにはなってます、うん、で最後見ると製油所稼働率はやっぱり、ね、高いんですよね、12ページ目ね、うん、まあ、これは一生懸命原油を生成して、石油製品たくさん作ってますね、うん、ちょっとガソリンの需要よりも多めに作ってる感じなんで、ガソリンの需要はあの在庫はちょっと増えたと。あと、ね、最後に、ね、13ページ目にですね、はい、シェールオイルのちょっと生産量だけつけてるんですよ、うん、これが全然増えないね、
うん、
増やさないようにしてますね今ね、
あ、
やっぱ価格を、ね、高く維持して、はい、もうこれ以上もうやっても、うん、作ってもちょっとまずいっていうので、
環境問題はうるさいとかある、
うるさいし、うん、まあ、将来性もあるんでね、将来性があんまりないと見てるんでしょうね、うん、経営者もね、なので、まあ、無理してやってないですね、うん、これはこれであの原油価格をしっかり支えるね、うん、材料になるかなという気はしますけどね、うん、はい、
でシェールオイルのリグ1基あたりの推移というのも、
うん、生産量ね、これも、はい、まあどんどん、ね、作ってたんですけどね、最近はあのリグ1基あたりの生産量少し落としてますよね、うん、まあ、あの多分効率の悪いやつをねあの少しやってるのかなって感じしますけどね、うん、まあ、そうやってあのうまくね今シェールオイル企業はやってるかなと、うん、まあ、ただもうだんだん影響力はねちょっと落ちてきてますね今ね、うん、まあ、全体をこう見た方がオペックとかそっちを見た方がね、はい、いいかなという気がします、うん、はい、
見ていかないといけないこういった数字というのもどんどん、うん、変化して時代によって、
ね、まあ、はい、一応全部は見といた方がいいんですけどね、うん、やっぱりウェイトのかけ方とかね、今の時代だったらこっち見た方がいいとかいうのもありますからね、うん、そういうのをしっかりね、はい、見ときたいですよね、
はいはい、そのあたりも毎週江守さんの、ね、解説聞けるわけですから、うん、はい、リスナーの皆様ぜひ、投資戦略ラジオ今後も参考にしていただければと思います。以上、江守哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。では今日のトピックご紹介していきましょう。1つ目、エーザイ株の失速は買いか売りか、認知症新薬に3つのハードル、プロの評価も真っ二つ。こちらは馬淵真理子さんの記事です。2つ目、消費税ゼロこそ日本復活最後の切り札、なぜ立憲民主党 5% 案は無意味か、小学生でもわかる3つの根拠がこれだ。こちらは矢口新さんの記事です。3つ目、ハイリターン投資で大損する初心者続出、業者だけが儲かる詐欺商品は手数料で見分けろ。こちらは花輪陽子さんの記事です。4つ目、失敗しない逆張り投資銘柄選びの三大基準とは、勝負時の見極め方も。こちらは加古井俊介さんの記事です。そして5つ目、育休を取らない男は1億円の損、改正育休法で会社員に明暗、育児専念に6つの効用。こちらは五道時生さんの記事です。では一つ目から触れていきましょう、うん、エーザイ株の失速は買いか売りか、認知症新薬に3つのハードル、プロの評価も真っ二つ、という馬淵さんの記事です。
うーん、まあ、エーザイに関してはそうですね、アルツハイマーのは、まあ、薬と、はい、いうことで、まあ、ちょっとね、注目が非常に集まったんですけど、うん、まあ、これよく上司というかここまでいけたなというのは結構、まあ、びっくりしてるんですけど、うん、まあ、なかなかねこの効果というのに対して、まあ、そんなに有効性がないんじゃないかという人もいたし、うん、で、まあ、この、まあ、
エーザイが作るアルカヌマブが、まあ、阻害する用紙っていうのも、まあ、実際これ本当にね、アルツハイマーに直結するのかとか、複合とかいろいろあるんですけど、はい、というのも中には書いてありますけど、うん、まあ、現状失速をしていますね、というところで、まあ、ただ失速したといえどですね、うん、まあ、そうね、発表された時の値段ぐらい、前後まで戻ってきてる。うん、程度で済んでいるということなんですけど、まあ、これ
ってマイナスにはなってないってことですよね。
マイナスね、厳密に言うと今日なったかなっていう。今日、寄り付いた、ストップ高になって、なった後、寄り付いたところより下になってるのかな。なので、まあ、実際のところは、まあ、実際買った人は、まあ、ほぼ含み損になっているという、うん、その発表された後ね。で、まあ、これどうなんですかっていうんですけど、いや、これはちょっと僕も医者じゃないので、有効性云々はわからんところがあって、まあ、申した通りで、この、なんか、タンパク質が実際本当に影響してるのかっていうのは、まあ、ちょっとわからんところなんですけど、うん、まあ、ただ、普通のね、薬だったら、まあ、なんか、医者も飲ませるし、で、まあ、営業も、まあ、MR、最近 MR 中心に営業しないところもありますけど、うん、まあ、医者にね、まあ、ある程度、啓蒙活動をガンガンやって、で、まあ、使ってもらうという形で、もう普通薬出るだろうと思うんですけど、これ高いのよね。
ああ、そう。
最近よくある、まあ、小野薬の、ガンの薬、オブシンコともそうだけど、はい、すんごい高くて、これもすんごい高くて、うん、
試せない、簡単に。ね、
年間で600万ぐらいするんですよ。一応試せるよ。だって医者も出せばいいわけだし、うん、日本もだからそれ保険聞きますと、保険診療ができるわけだし、はい、高額医療制度で高額医療の、うん、まあ、還付とか、まあ、上限が決まってるんで、はい、そこまでしか払わなくていいから使えるんですよ。うん、ただ、これってどうなんだろう、すごいその使うときに厳しいあれがつきそうな気がしますけどね、うん、まあ、かといってこれって予防というか早めに飲むことに飲むというかその静脈注射かな、はい、することによって、まあ、意味があるということになるので、うん、実際これ どうなんですかねこれ、
でも実際に使う人が増えていかないとこう、うん、有用だったかどうかっていうのも、
まあ、一応そこはそうなんですけど、うん、まあ、ただこれもね、しかもなんかね、切れるみたいね、1、2年とかで、まあ一応そう言われているというところなんだから、また600万あるんかみたいな話で、まあ多分薬価は下がってくると思うんですけど、うん、なかなか使いにくい薬だなと、
ね、
うん、
まあ。となると、数はあまり出なそうだっていう、
ね。いや、それは保険の絡みじゃない。うん、だから、現金出して打ちますっていう人はいなくはないと思うんですけどね、うん、保険。で、あとはちょっとこの認知症薬っていうのは、まあ、しばらく出てないっていうのもありますから、うん、まあ、ある意味治療に手詰まり感があるんですよね。だからまあ早める、まあ、今までのアリセプトか、この間アリセプトですよね、うん、まあ、とか25年ぶりの承認となっているので、うん、なかなかこれは難しいし、まあ、似たものも出てくるのかなと思うんですよね、うん、ただ、うん、期待しすぎちゃったのかなとかいうのもあるかなと思いますね。
久々に出たというのもあって、うん、かなり期待、
そうですね、まあ、あと期待が剥がれていたというのもあるんですよ、うん、過去期待されたところであんまりその、はい、治験の結果が良くなくて、でそれが、その後それが期待が剥がれてで承認ってなったので、そこの部分もやっぱ株価に乗ってくるのかなと思いますけどね、
うんうん、今回のこの記事なんですが、まあ、代表的な証券会社の間でも今回のこの、まあ、株価のアップダウンは、アナリストの評価が分かれているそうで、まあ、新薬が浸透するかというのが、うん、まあ、結構肝になるんじゃないかということで、判断が分かれた理由が3つというふうに書かれています。で、1つが今の段階では有効性が完全に認められたわけではない、そして検査機器が普及するかどうか次第だと、そして競合薬の存在もあるということで、そうですよね、意外と競合薬の方が普及したりとかというパターンもあるでしょうからね。で、ま、馬淵さんによりますと、新薬に関わる株価の値動きは予想が難しく、値動きが激しい傾向があるので、無理に上値を追うことは非常に危険と。はい。で、現状では各証券会社の株価見通しが分かれていることからも、一旦は高値からの調整も十分にあり得るということなので、そのタイミングを狙うなど、ま、慎重な取引が自分の身を守ることになります、とのことで、ま、この分野難しいですね、なかなか。
難しいね。ここは
難しいよね。だからまあその期待して下で買った人は利益なわけだからさっていう、うん、こっからの判断って難しいよね。
はい。うん、でまあエーザイは今後投資単位の引き下げもあるかもとのことで、うん、個人投資家の皆さんは注目したいポイントかもしれないですね。うん、はい。で記事の最後にはエーザイ株押し目買いの水準についても書かれていますので、うん、ぜひ皆さん読んでみてはいかがでしょうか。では2つ目いきましょう。消費税ゼロこそ日本復活最後の切り札、 なぜ立憲民主党 5% 案は無意味か、小学生でも分かる3つの根拠がこれだ、矢口新さんの記事です。
はい、
はい、
うん、まあ、
消費税ゼロだといいなと思いますけどね。
まあ、消費税っていうのはちょっと語弊がある部分はあるけど、まあ、お金使ったら罰金ですからね、基本的に。
そうですね、
お金使って罰金払うわけですよ、10%、うんうん、そのお金使わないよねっていう話にならないですか、うん、
使いづらくなりますね。
だから税金が分かんないところだからこっそり取るのが一番いいんですよ。
例えば
ガソリン税とかさ、ガソリン税にその消費税が乗っかってるわけだから、それもみんなよく知らないわけだし、はい、あとはサラリーマンの源泉なんかそんなものを割いたるもんですよ、うん、
知らずに
分かるところからお金取るともう罰金感がもろに出ちゃうから、うんうん、それはねやっぱね消費も減るわなって僕は思うんですよ。
計算できちゃうっていうのがまたちょっと嫌ですよね。
10パーツも非常に分かりやすいよ、
はい、うん、もう最近込みになってますからね、しっかり。
ね、それぐらいでいいんですよ。だから全部込みにしとけばよかったんです、うんうん、
最初から、
ね、それもね押し切ってね、うん、でもね消費税が導入される前は物品税っていうのがありまして、うん、でそれはまあ贅沢品にかかってたという形になるんですけど、うんうん、まあ別にそれを復活させてもいいんだ
からそれでいい気がしてきますけど、
大して取れねえんだよ、やっぱり消費税が取れんだよ。
まあ、なんかタバコとかもっと高くしてもいいんじゃないのかな。
結構高くなって
る。高いですよね。
すごい高いですよね。
僕は吸わないからあれが高いですけど、
うん、そうなんです。
新井さんそんなことするとあれですよ、ファンが減りますよ。
そうですか、皆さん
それは言っちゃいけない発言だと思います。
そうですか、皆さん吸うかな。そう、うん、というふうにどうしてもこう自分に関係ないところで、うん、上がるといいなと誰でも思ってしまうのかなというふうに思うんですけど、
うんうん、ね、まあ 酒はもうちょっと高くてもいいんじゃないかと僕は思いますけどね。まあ、まあそういうの高いけどね、まあ、海外に行くとねすごい安いビールと、ビールは安いとかあるから、ね、水の方が高いじゃんみたいな、
それは
ありますよね。日本は水よりビールの方が高いんですけど、だからノンアルコールビールが超安いみたいな話にまあなるんでしょう
けど、確かにね、安いよね。
そうなんですよ。
でこの記事の中でなんですが、消費税の悪影響として3つ挙げられていまして、その1が経済成長が止まり景気が悪化する、その2導入したことで税収は減った、そしてその3社会保障制度を崩壊の危機に落としたということで、まあ、消費税について、まあ、この記事の最後なんですが、消費税が高いデンマークやスウェーデンの状況はどうかといったことや、うん、MMT とは何かなど、うん、矢口さんのこちらですね、矢口さんの新著、はい、新しい本に書かれているということです、うん、タイトルが日本が幸せになれるシステム65のグラフデータで学ぶ年金医療制度の守り方ということで、 Kindle で、発売中ということで、こちらに詳しく書かれているそうです、うん、こちらですねデータの URL も豊富に、掲載されているということですので、ぜひメルマガと合わせて皆さんご覧ください、うん、では3つ目いきましょう。ハイリターン投資で大損する初心者続出、業者だけが儲かる詐欺商品は手数料で見分けろ、花輪陽子さんの記事です。
はい、まあなかなかこれはね、まあいろんなこと言う人はいるんですけど、うん、まあダメダメマンが多いよねこれ人は、うん、まあ初心者がダメなんだってあるんですけど、この投資っていうのはね、はい、本当ね成功体験を語るのはいいんですけど、そのダメダメ、まあ、ある程度知識ある人はこれダメあれダメっていうのはすごく多いんですよ、うんうん、でこれはねどうなのかって思いますけどね、不動産とかもその最たるもんだと思うんですけど、
は
い、
ワンルームマンションのね投資の話で
ダメダメマンがすげえいるんですけどもう利回り 10% ないとダメだよってないからそんなのみたいな、事故物件でもないからというところなんですけど、うん、だからやっぱりその手数料、これ、ね、中身ではその手数料が中に入っているものは ダメだねとかいう話があるし、うん、まあでもこれ保険とかもダメだよっていう人いるけど、いや保険僕保険会社にいたけど、まあダメだと思うね。
そうですか。
いやだから唯一保険勝てる保険っていうのは、まあ自分死んじゃうけど死亡保険なんだよ。うん、死亡保険はかけて以上に返ってくるから、で保険はかけた以上に返ってこないことが多いから、うん、特に低金利だとね、うんうん。だからもうちょっとぐらいはあるけどね。うん、それだと他のものに運用した方がいいわっていう、その経費がかかりすぎてますから。うんうん、まあそれはダメだ。まあ俺もダメダメマンなのかなって自分でも思うんだけど、まああとは仕組み債とかね、うん、まあこれは、まあ手数料高いよね。だからその、うん、IFA さんもね、非常にちょっとこのラジオ日記のスポンサーさんでいるので言いにくいですけど、うん、まあ、あの普通の自分でやるより高い手数料を取るという形、うん、まあ、その代わりにアドバイスしますよということなので、うん、まあ、証券会社の対面取引とあんま変わんないんですけど、うん、まあ、そんな形で、まあ、その対面の場合はやっぱアドバイスフィーがやっぱ入ってるからいいかなと思うんですけど、うん、まあ、それがまあいろんなその商品とかの中にレバレッジかけてこっそり入れてあったりとかいろいろあるんで、そういうの見ましょうねっていうのがあるんですけど、まあでも失敗をしないと基本わからないと思うので、まあ、うん、最初からダメダメマンで頭でっかちになるのもいいかもしれないですけど、後から気づくっていうのも大事だよねって僕は思いますと思います。まあ、この中でね、要注意の商品とかね、はい、見えにくい手数料が見えにくい商品とかね、うん、高いとかね、うん、一般的に高いとかね、あとは透明とかもいろいろ書いてあるんで見ていただけたらと思います、
はい。まあ、初心者の方はやはり手数料もある程度見えているものから始めた方がいいかもしれないってことですかね。
そうですね、まあ、手数料をちゃんと取って開示してあるっていうのは、うん、まあ、ある意味フェアだと思うので、うんうん、はい、いいと思いますよ、
はい。うん、まあ、危険かどうかに関わらず初心者の方がやりやすいものというのは、ね、いくつか、
そうですね、
はい、あるかもしれない
ですね。まあ、それはシンプルなプレーなものですよ、まあ、株式、うん、債券などなど、
うん、はい、とのことです。ぜひ参考にしてみてください。では4つ目いきましょう。失敗しない逆張り投資銘柄選びの三大基準とは、勝負時の見極め方も、囲井俊介さんの記事です。
そうですね、はい、まあ、うん、今度はどっちかというと投資手法の話が、ね、はい、書いてありますね。
囲井さんは逆張り投資が大好きというふうに書いていまして、うん、まあ、向いている人はどんな人なのかというところなんですが、うん、まあ、例えば囲井さんは企業を分析する長期投資が得意でいらして、うん、でこの長期投資、まあ、もしくは企業を分析するファンダメンタルズと逆張りというのが非常に相性が良いから、うん、大好きだというふうに書いていらっしゃいます。
うん、そうですね、僕も逆張り結構好きですよ。まあ、好きな理由はね、実はここに書いてないんですけど、はい、逆張りってことは下がるってことじゃないですか、少なからず、うん、はい、だから下がった理由が分かるんだよ、うん、だからその理由を分析して戻ると思ったら買えばいいっていうだけで、まあ、その下がった理由が分かるのがいいよね。分かんない銘柄触んなきゃいいわけだから、うん、分かってこれまた戻ってくる自信あるぞっていう時に行けばいいわけだから、うん、実際の逆張りの大事なところはもうそこだけ、はっきり言って、うん、もう下がった理由が分かる、上がった理由は分かるけど、その上がった理由ってどのぐらいその影響あるかっていうのは分かんない中で、その上の方の闇鍋を食うんだけど、下の方はもうすでにみんなそれが分かっちゃってるわけだから、その後どうなるかを考えれば OK なんですよって話です、ね、うん、
なるほど、うん、
分かりやすいね、
うん、
でしょ、
うん、今回この記事を読んでいて、ちょっと逆張り思っていたより怖いのかなと思ったんですが、うん、今の坂本さんのお話聞いてちょっと、うん、まあ、面白みが、うん、見えたような気がしますね。
そんだけはっきり言って、
うん、
まあ、それが全体の影響で下がりました、だ日経金が下がった影響で下がりましたって言ったら、まあ、戻ると思ったら買えばいいんじゃないっていうのもあるし、まあ、面白いのは何もない中でズボッと下がってる目が何でか、それが事件なのか事故なのかとかいろいろあるわけですから、業績なのかとかね、それを分析するっていうのが僕の一つの、なんだろうな、まあ、ドメインになってますね。だから結構その金曜日の銘柄、まあ、岡さんお話しいただいてる、はい、まあ、番組とかでも、まあ、中身は結構そういう逆張りが多いですね、はい。
うん、なんかこう狙いどころが分かるような気がしてきますね、うん、その考え方
は。そう、説明は本当はね、ちゃんとした説明がしやすいんじゃない、下がった原因を話して次上がるんじゃないでしょうか、うん、 って、で、なんかよく上がらんけど上がっているけど、うん、チャート的に抜けんじゃねえか、勢いあるぞ、この銘柄っていうと、どっちがなんか、腑に落ちますかっていうと、僕はなんか逆張りの方がいいなと思いますと、うん、
まあ、下がっていたところが戻すだけでもかなりの値幅ね、
まあ、そうそうだね、それは正しいと思うよ、うん、その考え、まあ、そういうのを探せばいいんじゃないかと。うん、
ちょっと今回逆張り投資の面白みを、はい、はい、教えていただいたような感じがしますね、うん、では最後5つ目いきましょう。育休を取らない男は1億円の損、改正育休法で会社員に明暗、育児専念に6つの効用という後藤時代さんの記事です、うん、さあ、はい、育休を取らないとこんなに損、
そうなんだ
ということで、はい、お二人はでもその育休を取るというような環境ではなかったですかね、
まあ、一応取れたけどね、僕はまあ漢方にその頃子供が生まれた人がいたんで、はい、まあ、男性でも取ってる方がいましたし、
うん、あ、そう、結構早いんです ね、
う
ん、ね、当時だと。
そう、
僕のいとこはですね、はい、取りましたね、某、大手銀行のうちに入るのかな、まあ、うん、なんですけど、奥さんがね、弁護士なんですよ、はい、大手弁護士事務所ので、留学するときについていったんですよね、育休取って、まあ、それは会社の制度でその転勤があればついていって育休取っていいですよって制度があって、それ利用して海外行きますみたいな。
あ、楽しそう、いい
ね、いいな、それで復職もしてるし、あ、日本のこうね、あの会社もだいぶ福利厚生がしっかりしてる会社あるんだなと思う。普通だったらその、ね、30代半ばぐらいに一番伸び盛りの前半半ばぐらいのところでドロップアウト2年してたら大丈夫かってなるじゃないですか。
そうですよね、なんか戻る場所が今時そうじゃないかもしれないですけど、ね、うん、ちょっとね、席が端っこの方にな
りそうですよね。ドキドキするよね、だし、うん、出席予想とかもね、まだやっぱり旧体以前の会社あるだろうし、うん、と思うと、うん、なんかドキドキするんですけど、
すごいね、
うん、でもまあね、その奥様のキャリアをね、萩口さんのキャリアを、まあ、応援するという意味ではすごくいいなと思いましたけどね、うんうんうん、
あ、そんないい会社が日本にもそんな、まあ、少し前ですけど、うん、ね、きちんとあったんですね。
あったっすね、この辺にあるのかな、まあいいや、その話も、うん、
で、この記事の中で男性が育児に関わるメリットということで、うん、6つ書かれているんですが、うん、まあ、紹介していくと、1つ目、子供をよく観察する習慣ができる、うん、2つ目、親に感謝できる、3つ目、家事の効率が上がる、確かに、4つ目、お金儲けのネタになる、5つ目、他人の子供に寛容になる、6つ目、夫婦のキャリアを中断しないということがあるんですが、気になるものありますか、お二人。
まあ、夫婦のキャリア中断しないなんですかね。
まあいいよね、これね。ま
あ、ね、どちらかがその、ね、仕事を辞めたり、休まないといけないっていうよりは、やはり。
うちの妻は専門職ではあるので、はい、まあ、そこは戻れるんですけどね。
やはり職業にもよりますよね。
ですね。でも結構その育休中に勉強する人とか最近いるみたいだけど、よくモチベーションが持つなっていつも思って、すごいなと思いますけどね。
あの、妊娠中に勉強するという方もね、最近いらっしゃいますし、すごいなと思って見てるんですけど、はい。ね、他人の子供に寛容になる、まあ、これは子供と、うん、まあ、近い距離で接するということがね、
うん、子供できるとそうなるよね、
はい、ただ最近の男性そういう方多いような気がするのでね、言われなくともというところがあるかもしれませんが、はい、今後の参考になるかと思いますので、ぜひ皆さん読んでみてください。今日ご紹介した記事やメルマガについては、投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人に、マグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000種の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は 番組ウェブサイトのバナーから。さて、あっという間に60分が経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。今日もチャットにたくさんコメント入っております、はい、うんうん、ありがとうございます、まあ、少し触れてはいるんですが、この後の延長配信 で、ね、はいはい、コメントを読んでいきましょう、うん、はい、ラジオ日経江森哲坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございまし た、
ました
アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。